今回は筋肉の使われ方などについてお話ししたいと思います。まず今筋肉の作用とかをこう解剖学的な本を見ながら覚えていただいているとは思うんですね。例えばですけど、大腿四頭筋を例えに出しますと、大腿四頭筋の作用は、股関節の屈曲と膝の伸展っていうふうに、本には書かれてます。で、他に言えば、大殿筋、お尻ですね。大殿筋だったら、股関節の伸展プラス外旋ぐらいは書かれてるんじゃないかと思います。で、ここで、本を見ていると、ちょっとこう迷ってしまうというか、困ってしまうっていうのが起きることをちょっとお話ししておきたいんですが、このように今言ったような、大腿四頭筋であったりとか、大殿筋の今の作用みたいなのは、まあ、おおむね、解剖学の本であったり、ネットで見ても共通で書かれていることだと思います。で、ただ、その、本とか、専門書であったりとか、その、マニアックな解剖学のことを話す YouTuber とかになってくると、何を言い出すかっていうと、大腿四頭筋の伸展なんですけど、やや足先を内に向けた伸展、内旋形ですね。で、すれば、大腿四頭筋の中でも内側広筋をよく使うようになる。もしくは、外側に向けると外側広筋をよく使うようになる。とか、大殿筋ですね。お尻の筋肉。先ほど言いました、伸展とプラス外旋、外ねじりですね。という作用なんですけど、これが、僕がまあ、昔見た医学書系な、文献ですね。では、下部大殿筋の繊維、まあ、大殿筋の下の方ってことですね。足の付け根側の繊維の作用は内旋。ですので、もともと言われている外からねじるのと逆、内旋の作用がある、内側にねじっていく、という記載があったりします。とか、まあ最近、言ってる人飲んでみたので言えば、中殿筋。中殿筋であれば、基本的にはですけど、まあ本に大体書いてあるのは、股関節の外転。プラス内旋、外転っていうのは足横に広げる動きですね。で、足を横から上げる動作の時には中殿筋なので、まあ、先日ありましたアルダチャンドラーサナとかの時は中殿筋になるわけですね。足を横から振り上げていってるので。で、まあプラス内旋っていう感じになってる、ここの2つなんですけど、これも、まあ、軽度外転位、少し外に足を開いた状態の時には、まあ、伸展の作用もあると。いうようなことも、言ってます。まあ、言ってるのを見ました。で、これで、まあ、もう一つ僕が実際に、研究されてる方と関わった例を言いますと、肩のインナーマッスル。棘上筋、棘下筋っていうのがあります。その棘上筋は肩を外転、だから腕を横から上げるのを、まあ、補助的にしていくっていうのが言われていることで、棘下筋っていうのは肩甲骨の後ろ側にへばりついているやつですね。は外旋、外側にねじっていく。肩をね。っていうのが、まあ、一般的な解剖学の本の理解になるんですけど、 まあその研究をされてた方は、その両方とも外転の作用をしているんじゃないかと。だからまあ要は極下筋、外旋って言われてるけど、外転の作用あるんじゃないかっていうことですね。まあそれが起きるかどうかを、あの筋電図、まあ筋肉使うときは筋肉に電気走ります。その電気を拾う計測器使ってね、あの腕を上げ下げしたときに、あのどのようなあの、筋肉の働き方をするかを調べるっていうのをやりました。まあそれの結果、極下筋も外転の時に筋活動を起こしてまして、あの持っていきたい結果としては推測通り、あの極下筋は外旋だけではなくて外転にも作用してますという結果が導かれました。ということで、これはまあ本に書かれている一般的なことと違います、新しい作用的なのが見つかりましたっていうことで、まああの発表されたみたいです、その先生ねは。で、なのでこれで何が言いたいかっていうことなんですけど、あの解剖学の教科書やネットに書いてあるその筋肉の作用というのは確かに主だった作用で、それが間違いではありませんし、それが一般的だという理解で全然進んでいただいても結構です。まあもしくはというか、まずはあの何でもそうですけど、基本は押さえておく必要があるので、それぞれの筋肉の作用っていうのをあの覚える、もしくは理解するっていうことは大事なんで、まずそのスタンダードに言われていることを、理解するっていうのがまず第一弾だと思います。で、それはそうなんですけど、ここで気をつけておきたいのが、あの先ほど言いました、その本に書いていない作用であったりとか、あの本によってあの作用がちょっと違う風に書いてあるとかっていうものがあの出てくるんですね。あの周たる作用っていうのは大体共通してるんですけど、ちょっとサブ的な働きとかしているものに関しては、その本人によったり、ね、ネットによったりにしてあの変わることがまあまああります。でその時の考え方としては、ちょっと真面目な人は、どっちなんみたいな、どっちが正解なんっていう風になってしまうかもしれないんですね。あの実際僕はまあそういうのを割にあのネチネチ真面目に考えたいタイプだったんで、ってなったんです、正直。どっちなんみたいな、もうあっちやったらこう書いてるし、まあサブやから関係ないとは分かってるけど、それでもなんか気持ち悪いな、もうはっきりしてほしいわなんて思ってたのが、やっぱり勉強し始めの頃はそうでしたね。覚えにくいなーって。で、まあなんですけど、まあこうやっていろいろ経験とかを重ねていくうちに、出した結論としては、まあ主作用はまず覚えた方がいいと。で、そこの意見が分かれるものであったりとか、あとは今まで言われてなかった作用が、こんな作用があるんですよ、みたいなのは、これからもどんどん出てくると思います。で、その時に、それ言ってる側の人っていうのは、結局、俺すげえこと、新しいこと言ってるぞ。お前ら知らんことを言ってるぞ。だからすげえんだ、みたいな態度で、ちょっとドヤ顔感出して言う人が多いんですね。ですけど、その時に、なんて言うんですかね、心持ちとしてどう捉えておくかというと、まあ、そらそういうこともあるんじゃないですかっていう感じですね。で、だから、なんていうの、まあ、そんなこともあるだろうけど、まあ、それは言ったら重箱の隅をつつくような話であって、どんどんどんどん、要は、研究が進んでいくことによって、より細かいことが分かってきた。っていうことを言ってるだけで、だから、主作用は、こっちじゃなかったですっていう風なまでひっくり返ったんなら問題なんですけど、そこまで行くことはまずないと思います。まあ、今までの経験上なかったです。結局、サブ、 サブのサブの作用が新しく出たり、ちょっと変わったりっていうのはあるんですけど、なので、まあそれが出てきた時に、あんまりこうマウント取られた感出す必要ないし、知らなかったことを別に食いること、恥じることもないと思うと。ただ、ああ、そういう作用の、があるというふうに分かったんだなと。で、ここで考え方としては、そういうふうな作用、例えばですよ、僕が大臀筋の下部繊維が内旋の作用があると。いうような風になった時は、内転筋に、空極や伸展の作用が出てくるっていうのが、昔は書かれてなかったんです、あんまり。最近どんどん書かれるようになったんですけど、ってなった時に、それを、実際の、筋肉がこう、ついている、骨にね、映像をイメージして、その動きって起こりうる、だろうなと。じゃあどう縮んだらそう動くんだろうっていうのを想像してみるんですね。で、想像でなんとなく、あ、確かにそれは言われたら、まあこうな、縮んだらそうなるだろうな、みたいな、が整理できたらもうそれで OK だと思うんですよ。もうそれの知識は自分の中に、こう吸収されるわけですから、もし忘れてたとしても何かが起きた時に思い返せばパッとイメージし直せる、まあ力になってるわけですね。うん。だから、まあその言葉のやり取りであだこうだするときにはまた忘れるかもしれないけど、こう自分の血となり肉となりになってるわけですというふうに整理しておくことはいい、必要というかいいことだとは思うので、そうされたらいいとは思います。はい。で、なので、まあそういうふうに自分の中で、やっぱり、教科書的に覚えるというよりは、イメージですね。筋肉が、こう、大体このあたりかこのあたりについて、こう縮んだら、そら、こう関節が動くよね、みたいなふうな、立体イメージを実際持って覚えていくっていうのが、僕は学習法としてはとてもいいと思っているんですね。で、当時僕はそういうイメージをしながら覚えるというのが、今は 3D 系のアプリありますね。優秀なやつ。ああいうのですごいイメージしやすくしてくれるんで、そういう学習法がもう簡単にできるようになってるんですけど、まあ僕らの時代ってそれがなかったんでね、想像が追いつかないので、まあとにかく、もう、英単語覚えるように、必死に覚えました。で、その後、実践に立っていくに従って、やっぱりこれじゃちょっと、なんか、紋切り型で覚えてるんじゃちょっと使いにくいなっていうことで、イメージする練習をして、その 3D イメージを自分で持って、っていう風な形で、ちょっとまあ今から考えれば二度手間な学習法をしたなと思ってます。はい。なので皆さんが解剖学を勉強するときには、まあ僕は常々機会があるときには言うようにしてるんですけど、筋肉の付着部ついてる場所の細かいところを正直いきなり覚える必要はない。だいたいこの辺ね、っていうのをちゃんとイメージできたらもうそれでまず OK だと思ってるんですね。で、それが縮んだらどう動くかっていうのを理解する。イメージして。それができれば OK。そうすれば、そういう新しいのが出てきた時も、なるほどと、そのイメージをもう一回し直せば、大体、理解できるようになれる。というふうにしてほしいと。だから、本に書かれていることや、新しく言ってきたことにあまりとらわれすぎない。その柔軟な思考を持ちつやるっていうのが、皆さんに僕は、期待したいなと思っていることです。で、もう一つお話ししておきたいのが、先ほどの、棘上筋、肩のね、棘上筋、棘下筋の筋肉の作用を、調べるために、試験されてたのに協力っていう形で関わって、実際ダンベルを持った状態で、横から上げる回転ですね、 をするのとか、重りを持たずにするのとか、いろんなパターンでこう、記録するわけです。で、その時に僕、まあ、それに協力するだけでも、まあ、勉強になるんですけど、前々から気になってたことをやってみようと思ってやったのが、ダンベルを持つ手ありますね。あの手をグッと、思いっきりダンベルを握り込むように持つのと、もうダンベルが落ちない程度にギリギリふわっと持つのんで上げた時にどういう差があるかっていうのでやってみました。これは、よく言われていることは、武道であったりスポーツの考え方としては、後者ですね。手先にはあんまり余計な力を入れずに、必要なポイントが来た時だけギュッと力を入れる。だからテニスやゴルフや野球っていうのも、バットやクラブが落ちない程度には握ってる状態でスイングしていって、インパクトに近いところで強く握る。ずっと握りを強くしてしまうと、その緊張が強く出てしまって、要はその手から上のところですね、肘、肩、肩甲骨がガチガチになって動きが悪くなるから、パフォーマンス下がるよっていう話になるっていうことでした。はい。なので、まあ、スポーツ上では後者のやり方、あんまり握りすぎない方がいいというふうに言われて指導されてるし、まあ、それもなんとなく理解できるしと思ってたんですけど、まあ、筋電図的にどうなんねやろうっていうのが気になったんで、まあ、限られた筋肉しか測ってないんですけど、やってみました。で、その結果が、ぐっと握っているときは、手動作している筋肉は三角筋。肩のアウターマッスル。表層から触られるとこですね。そこが働いてたんです。で、脱力に近い状態、もうダンベルが落ちないギリギリの状態でもってやった場合、どうなったかっていうと、三角筋の働きが、ものすごい下がる、低くなった。で、極上極下、そのインナーと言われている筋肉の活動は、元々と同じぐらい、しっかり、もしくはもうちょっといってたかな。活動しっかりしてる、という状態でした。で、その計測している方は、僕がそんなことやってるからかなんて知らないんで、あれ、なんかえらい三角筋出えへんな、って言い出したんですね。まあ、それを聞いて、もうすぐやめたんですけど、明らかに差が出ました。なので、まあ、こういったことの解釈の一つとして何が言えるかというと、まあ、僕の解釈ですけど、やっぱり動かしていくときに、インナーマッスルと呼ばれる、筋肉、内側をしっかり機能させながら、外側は少しこう脱力して、必要な範囲だけ、使っていく。ことにして、内部の安定性を保ちながら、筋出力を高くしすぎることでガチガチに固まらない動きができるっていうことの証として、インナー主体になり、アウターは抑え気味に筋活動することが、その動作指導の言ってる内容をした時に起こる体の変化だと。だからアウターを主体に使っていく、ガチガチにするのは良くないんだっていうのは一つ、まあ言えるんだろうなっていうのが思いました。はい。まあそういったことを、もあるんですね。だから、アーサナ一つとっても、まずは皆さんは、いつも勉強していただいているように、この筋肉が主な動作で、これがサブで、これが、伸びていく筋肉でっていうのを、作用から見ていくっていうのは非常に大事なんで、それはまず、やっていただくことは変わりないです。で、それが、けど身についてきた、筋肉の作用がなんとなくイメージできるようになってきたってなった時には、今のようなことが起きるんですね。イメージや、体の使い方によって、その筋肉の使われる量、いや割合っていうのは変化するっていうことですね。 まあこういったこともちょっと考えたり、まあもしまあパーソナル的に見る場合であればですね、それをこう外側から見た時にある程度推測した上で指導に生かしていけたらいいですし、まあ指導するっていう立場ではですね、まあその前段階として自分がアーサナを取ってる時に意識の持っていき方でその筋肉の働き方の感覚が変わるかっていうのを見てみるのも正直いいと思います。やってみて大変かもしれないですけど、そのためには筋肉がある程度どうついてるかっていうビジュアルイメージと、その筋肉が働いた時に硬くなるっていう経験を確認するっていう作業を繰り返すことにより内感力が上がりますから、そうすればある程度できてくると思います。ですし、まあ皆さんであればそれをより細かいとこまで進めていくようにすれば、レベルがどんどんどんどん上がっていくようになることでしょう。まあそういうふうにしていくことでアーサナの質が変わっていきます。